はい、風景づくり夏の学校の時間がやってきました。今日も私ハトが番組の方を進めさせていただければと思っていますので、よろしくお願いします。12月ももう、中盤戦に入ってきまして、クリスマスもそろそろ近いということで、選挙も終わりましたね。まあ、年の瀬も近づいてきて、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今週はですね、まあ何してたかというと、また例によってあちこち、と言ってたんですけれども、今週は東北の方で、中学校の設計コンペの方のですね、審査員の方でですね、現地を訪問していまして、ちょうどやってきたばかりですので、まあ、その話などをさせていただきながら、地域のですね、まちづくりにどういう形でですね、専門家を招き入れていくべきか、まあ、そういったような話がですね、できればと思っていますので、よろしくお願いいたします。でですね、まあ、東北のですね、被災地ですけれども、まあ、三陸のある町でですね、ずっと私復興計画の策定の方に関わっています。ちょうど645日今日でですね、経過したところなんですけれども、まあ、最初の頃はですね、被災して間もない頃に、被災地の方に入って、まあ、状況もなかなかよくわからない中で、現地の状況を、まあ、調査して、それでまあ復興計画をですね、どういうふうに立てていくべきかといったようなことをですね、地元の市役所の方々、それからまあ地元の地域の方々、それからまあいろんな専門家の方々とですね、この600日以上ずっと議論してきたということです。でもちろんですね、まちづくりの中にはいろんなフェーズがあります。例えばですね、復興ということでいきますと、まず最初にですね、議論するのはそのまちづくりをどういう形で進めていけばいいのかって、その進め方そのものの議論ですね。町がまあ壊滅的な状態になっていますので、まあ、それをどういうふうな形で再生していけばいいかという、まあ、問題認識の共有化、こういったところをですね、まあ、最初の1ヶ月ぐらいずっとしていたように思います。そこからですね、議論はまず骨格の議論をしていくといったようなことをしていく、まあ、それは具体的に言うと、まあ、例えば防潮堤であったりとか、それからまあ三陸縦貫道と呼ばれるような復興道路と言われる高速道路、こういったまあ骨格にあたるところの議論をですね、まあ、どういう形でインフラをまあ地域の中で作っていくのか、例えばまあ防潮堤の高さはどうするのか、高速道路は必要なのか、それともまあいらないのか、もし作るとしたらどのあたりに作るのか、こういったことを議論することでですね、まあ、町の骨格をまあ議論していくといったことになります。でその次にまあ骨格部分が決まりますので、現実の町をどうするのかといったようなことで、まあ、重要施設の位置ですとか、それからまあ市街地の配置、それからまあ集落の高台移転、こういったことをですね、順番に市民の皆さんと議論していったということです。で、その後ですね、まあ、市民の皆さんが参加する、まあ、具体的なそのお祭りをどうするかとか、復興遺産といえば、震災遺産と呼ばれるような、まあ、壊れたビルとかですね、そういうものは残していくべきかとか、古い住宅みたいなもの、こういうのも文化的な景観として再生すべきなのか、そうじゃないのか、まあ、そういった町づくりに関することをその後議論していって、まあ、事業計画を立ててですね、そこから復興に入っていくといった手順で、まあ、現地では進んでいるということでございます。で、まあ、なかなかですね、こういう復興の話をしても まあ、最近はですね、まあ、メディアで取り上げられることもだんだんなくなってきましたし、関心も失われてきてるのかなという気もするわけですが、まあ、私自身はですね、まあ、長いお付き合いになるだろうということで、まあ、600日余りの間ですね、まあ、最初の1年ぐらいは年のうちそうですね100日ぐらいですかね現地入りして、で今月も、まあ、2回で、あと年末に27にもう1回行きますので、まあ、2、3回はですね毎月行って、まあ、状況を見ながらですね、いろんな形で街づくりに参加しているといったことをしています。で、今どういうことをやっているかというと、まあ、いろんなことやってるんですけれども、まあ、最近やったことの中では、先ほど言ったようなその中学校のですね設計のコンペというのをやってきまして、通常ですとですね、入札方式というので、まあ、学校を作る人を決めていくんですけれども、まあ、復興のシンボルになるようなこと、まあ、特にその被災でやられたこともあってですね、学校を合併して、まあ、3地域、海の地域と山の地域と、まあ、丘陵地の地域、この3つの地域のですね中学校を合併して1つにすると、でその学校を、まあ、復興のシンボルにできないかということで、特に、まあ、市民の方々とか子どもたちを巻き込むような形で、学校づくり、あるいは復興の、まあ教育のカリキュラム作りとかも合わせるような形でですねできないかという話になりまして、まあ、コンペということになったということです。まあ金星川の議論なんかをする時もですね、まあ、どういう形でその町づくりにですね専門家に入ってもらうのかというのはいろんな局面があるように思います。でもちろんですね、やり方として、まあ、普通の入札形式で一番安く入札したところにやっていただくというのもあるわけですけれども、やっぱりその地域の核になるような施設であったりとか、まあ、町づくりであればですね、まあ、地元と関係があってよく考えておられる方々と、まあ、特にその専門性の高いスキルを持った人たちをうまく結びつけることで、まあ、空間計画から具体の設計物、設計対象物、それから町づくりへの連鎖が期待できるということで、まあ、そういうことをですね、まあ、その被災地の今回のコンペでも考えて、まあ、学校のコンペを実施したということです。で、僕自身はですね、今回はその学校の基本計画策定の方を務めて、それをまあよく一緒にやってる仲間の、まあ、設計会社のみんなとですね学校の基本計画を立てて、具体の学校そのものの建築に関しては今回コンペでやろうということで、全国各地に公募を出したということです。で、まあ、50件近いような形で応募が来てですね、でその中から、まあ、第一次審査を経て5つぐらいのチームが今回まずプレゼンテーションを行ったということです。で、まあ、順番にですねちょっと今日はあれですので、まあ、ちょっと紹介してもらうと、最初はですね、まあ仮に F 事務所としておきますが、まあ自分のですね事務所で考えたプランをまず10分ぐらいプレゼンテーションして、でそれからまあ15分ぐらいの質疑応答をするということをですね全部でまあ5チームぐらいがこう繰り返していったわけですが、最初の F 事務所というところはですね、まずその女性2人のプレゼンテーションで、まあ建築家でですね女性の方非常に多いんですけれども、まあ最終審査まで残っていたということで非常にまあ、目を引いていたのかなという感じですが、まあ、なんで目を引いたかというと、まあ、女性だからということじゃなくて、まあ、トップバッタープレゼンテーションのトップバッターということもあって、どういうプレゼンをするかなと思って期待してたんですが、最初ですね声がすごくちっちゃくて、いきなりその 大きな声で喋ってくれとか言ってヤジがですね飛んだんですよね。まあヤジが飛ぶっていうのはどういうシチュエーションだったかというと、外の人がまあその地域のですね、あの核になる中学校のまあ設計案を出すと、でそれをまあ地域の市民の方々、それから地元のその学校に入る中学生のみんな、ここの前でプレゼンテーションしているわけですね。でそこでやる際にまあ少し声がちっちゃいとか言ってですね、あのヤジが飛んだりして、まあただですね、その女性も非常に落ち着いていて、前からですねマイクがたまたまなかったもんですから、あの会場のですね前の方、要するにまあ市民の方々の近くに歩み寄って話し始めたということで、まあそこでですねぐっとこう市民の方に近づいたのかなという感じがしています。で学校のコンペをやるとですね、どうしてもできるまでに1年2年3年とかかりますので、子どもたちにどういう学校が欲しいですかというようなワークショップをやってもですね、できる頃には卒業してしまっているというようなことも多い関係でですね、なかなかその関心を持ってもらうということが難しいんですけれども、まあ、その方々はですね、卒業生を重視した、まあ、ワークショップを展開して、まあ、卒業してからもですね来やすい学校を作りますといったようなことをですね言って、雰囲気がぐっと、まあ、和らいだというような感じがしています。でご自身のですね出身地が、まあ、東北地方であるということをアピールして、まあ、体育館とですね校舎の間が結構離れていて、まあ、寒い中歩くのでどうなんだっていう意見なんかも出たんですが、まあ、そんなのは甘やかさなくてもいいんだというような言い切りでですね、非常にまあこの辺りもやるべきことはやるんだけど、まあ過度に使い手にこびる必要はないんじゃないかというような姿勢を取ったというのが非常に印象的でした。それからこういう設計だとですね、やっぱり設計者の方々がどれだけ現場地元に入って、市民の皆さんとですね議論を重ねてくれるのか、まあ、その量がですどうしても街づくりに関係してきますので、そうしたところをですね、非常に熱心に、住み込みでですね設計に臨むとかという姿勢を見せられて、一気に、聴衆の心をつかんだことが非常にこのチームの場合は印象に残っています。でその次のですね、C 事務所というところが、プレゼンテーションしたんですけれども、ここのチームはですね非常に、まあ、学校の造形、形がですねシンボル性を持ったデザインを提案していて、まあ、山をですね生かしたような山の斜面にですね学校を作るというような形のプランで、山はですね、まあ、切り崩し可能な山の形状なんですけれども、あえてその地形を生かした構造体をですね道路に面したところに設置して、しかもその先ほどはその体育館と校舎内で歩かせたらいいんじゃないかというようなことをの提案があったんですが、こちらの C 事務所というところは長いですね、ひさしをですねその廊下にカバーしまして、前提工に配慮といったような使い勝手の良さをアピールしてたことが非常にまあ印象的でした。やっぱり使い手のことを考えるとですね、あんまりこう不便、まあ見た目はいいんだけれどもちょっと不便にしてしまうと、どうしても長期間使っていくということを考えると、まあ、議論が分かれてしまいますので、この辺りは非常に利用者、まあ、学校の先生方なんかにも受けが良かった提案だったのではないかなと感じました。で、まあ、どういう専門家がですね地域から信頼を受けるのかっていうのは非常に、微妙な問題です。だからまあ経験があるほど安心できるっていう考え方もありますし、若いからいいっていう考え方もあると。でここの事務所の場合はですね、ご自身の設計実績の説明から入ってですね、具体的に出来上がる空間イメージを実写でこうつなぐというコンセプトをですね提示していて、非常にまあ説得力があったということです。 で現時点ではない建築をプレゼンテーションするわけですので、まあ、絵空ごとのようなまあ、模型とかで絵図から入るよりもむしろしっかりとした言葉であるとか自分が作った空間を現実に見せることで、まあ、自分たちの学校がこういうふうになるんだよという具体的なイメージを持ってもらうというところが大事だったんじゃないかなというふうに思います。で当然ですねこういう議論していると、いろんな意見が出てきて例えば動線が長い要するに学校がですね地形に沿って作る分非常にまあ縦長になってしまっていたので、まあ、それどうなんだという意見が出た時はそれに対してはまあワークショップなどをやりながら柔軟に教室配置を変えてもいいといったですね姿勢を見せることで、まあ、高い評価を得ていったというのがこの班の大きな特徴かなと思います。ですからまあ頑固に自分のまあポリシーとか設計思想をですねこう打ち出すというやり方もありますし、まあ、ある部分については本質的でないのであればですね柔軟な姿勢を見せることで、まあ、住民の皆さんの参加あるいはその参加したまあ方々の意識をですね丁寧に重ね合わせて合意を取っていくことで、みんなが納得するデザイン提案をしていく、まあ、こういう2通りのおそらくやり方があるのかなという気がします。でここでは市事務所の方々はですね非常にまあ柔軟な姿勢を見せたことで、まあ、非常に高い評価を受けていたのかなという気がしました。で次にですね S スタジオという事務所の方々がおられてこの方々はですねまあもちろん建築系のスタジオなんですけれども風景と教育っていうテーマでですねまあ、丁寧に丁寧にこう敷地の空間の読み込みを行っていくわけですね。だから例えばミスカ賞 の, リノベーションを例えばしますみたいな、まあ、コンペが出たとして、まあ、普通の方だとですね、まあ、建築をどうするかっていうことをまず第一に考えるんですけれどもここのスタジオはどういうことを考えたかっていうとむしろその外側がですねどういうふうな使われ方なのかっていうところを、まあ、重点的に分析してですねただまあ分析するんだけど、まあ、まずワークショップから考えたいという非常に素直な提案で、まあ、その姿勢がですねまず声を市民の皆さんの聞いてもらえるというところで高い評価を得ていました。で、地形がですね、まあ、山に沿った地形ではあるというものの、まあ、そこにもともとですね尾根筋を切り通して道路を作っていることなのでもともと地形ももう崩れてるんだからここは、まあ、地形といっても残すことはないということで大胆に、まあ、切り道山を切り崩して平たい土地を作ってそこに、まあ、学校を作るんだということを判断していました。なかなかですね自然があると、まあ、それできるだけ残した形の建築ということを最近は考えがちなんですが、まあ、残すべきところと残さなくてもいいところこれを見事にまあ峻別していたと。で特にですねじゃあ残すべきところはどこなんだっていう時に伝統的な集落を流れる水の道この水路がこそが、まあ、地形に沿って生まれた命の水の源であって、まあ、それが集落の電波塔に引き込まれることで集落が発展してきたというところからこの水の道を残して、町づくり学校づくりに生かしていくんだという非常にですねオリジナリティのある提案であったように思います。で半端な空間は不要といったような思い切ったその空間操作の提案ということで、学校そのもののですね建築のデザインはまあそこそこに抑えて全体的なまあ設計思想がですね非常に特徴的だったとあるいはその地元の素材を生かしていく木材であるとか瓦屋根なんかもそういうものを使っていくということで、まあ、この辺りもですね風景と教育というテーマで一貫した設計思想で作っていこうという意思が伺えた提案でした。でその他にもですね、まあ、いろんな提案がこうあってですね、まあ、説明力が非常にまあ高いプレゼンテーション、まあ、特に学校ということですので、まあ、経験豊富なチームも出てくるわけですね。 まあ、ですのでやっぱりそのワークショップをベースにとにかく学校を作っていくんだということ、それがまあ復興ということですので、傷む空間というのを取り入れていくとか、大きな景観軸とか、それからまあ海がちゃんと見えるようにするとか、まあ、いろんな提案がなされていました。ただまあそれぞれの提案はですね、やっぱり一長一短で、まあ、空間がですね個性的であれば、当然あの職員室から例えばがあの教室までのですね経路が結構遠くなるんじゃないかといったような疑問が持たれたりとか、あるいはその西日が差してくるんだけれども少し太陽の光がですね入りにくいんじゃないかとか、それからまあ、あまりにもですね、まあ、そういうプロの能力が高いとどういう建築でもですね説得できてしまうんですね。説得できてしまうっていうのは、まあ、例えば変な話、巨匠が来てこれを作りたいとかっていうとですね、なんとなくその有無を言わせないような感じがあるとか、まあ、そこまでいかなくても、まあ、こういうことを作ってくださいというふうに思っていてもですね、なんというかやっぱりこうそのデザイナーとかですね建築家の方がこういう方がいいんですよというふうに言われてしまうと、なかなかちょっと違和感がもしあったとしても言いにくいというようなこともあったりするのかなと。であるいは被災地ですので、まあ、なかなかそういう意見意思疎通のための時間もですね、日々の生活の中でなかなか取りがたいといったときに、まあ、そこのところを組んでですねもう一歩踏み込む形で設計提案がなされるのか、こういったところがですね非常にあの議論になりなったということであります。で選ばれた案はですね、まあ、S という事務所の、まあ、ものでですね、一番大きな特徴は非常にまあシンボル性の高いあの大屋根をですねかけて、復興のシンボルにしたいということ、それからまあ地元素材で、まあ、それを作りたい、山の地形にそれを重ねているというようなことが提案として非常に、まあ、面白くて、まず地元のですね中学生がこれがいいということで声が大きかったということで、まあ、これが選ばれるというような結果になっていきました。ただですね、まあ、なんか今回のコンペに関して言うと、まあ、みんなの心をつかんだのはですね、まあ、この S という事務所は3人でやってる事務所で、そんな大きな事務所ではないんですが、3人で3倍の仕事をやりますって言ったんですよね。で非常にまあ若者らしい紳士でまあひたむきな姿勢、まあ、プレゼンテーションもですね決してうまいとは言えなかったんですけれども、自分たちに本当にこの地域の復興に対して何ができるのかっていうことをですね、若々しい心で非常に熱心に語ってくれていて、まあそのあたりもですね中学生の心を非常に掴んだ、あるいは専門家の方々もですね、うまい案とかよく考えられている案もあるんだけれども、まあこの S という事務所の、まあ、思いあるいは行動力、あるいはそういったその垣間見えるですねセンス、まあ、そういったところに惹かれてですね、まあ、もちろんその提案そのものは良かったんですけれども、ネガティブな問題もあったわけですが、これでやっていこうよということで、この案が選ばれたということになったわけです。まあ、今日はその学校の設計コンペの話をさせていただいたんですけれども、まあ、地域の中に専門家を招き入れるというときにいろんなやり方があるんだろうと思います。地域の中の方々がまず中心になることは基本なんですけれども、やはりまあ外の方々をうまくこう連携しながらですね、まちづくりを進めていくことがどうしてもですね、必要不可欠になってくるのは間違いありません。でその際にコンペというのは非常に有効な方法ではありますが、単純にそのコンペの提案がいいとか悪いとか、あるいは有名な人だからとかということ以上にですね、どれだけこう熱心な気持ちを持ってですね、地域の方々と一緒にまちづくりをやってやるんだ、そのためにはやっぱり市民の方々の声をちゃんと聞いて、自分たちの専門性でもってどう答えられるのかということを手と手首考えられる人、まあ、こういったところがですね、 やはりまちづくりにおいては求められているのではないかなという気がした次第であります。というわけで今日も風景づくり夏の学校、私の方が進めさせていただきました。それではどうもありがとうございました。